77.7 Community Radio 天神。
知ってる？
就活。
はい、皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
じゃあ改める必要ないですよ ね、
そうですね。
さっきまで控え室にいましたからということで、時刻は10時を回っております。こちら福岡県福岡市中央区、大名天神西通りにございますコミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送ライブオンエアで55分間、お届けいたします。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で第249回迎えました。拍手。
よっ、おめでとうございます。
ね、いよいよ250回が間近に迫ってまいりましたが、
はい、
北九州での放送になりますんで。
そうですね、
残念です。
来週
なんか考えなきゃいけないねって言っても来週ですよ。
そうですね、
あっという間に来ちゃいますね。
250回ですからね。
はい、続けられるっていうのが
全然実感が湧かないんですけれども、はい、すごい顔してる。大丈夫よ。
いや、いい顔してますよ。きっと。待って、すごいっていう顔でした今の多分。
はい。ということで、今日はですね、先にテーマちょっといきましょうか。
はい、
あ、その前に大事なこと忘れた。
ね。こちらですね。
はい。じゃあ、はい、お願いします。
はい。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。
はい。ということで、
はい、
今日はですね。いつものメンバーにプラスまた、
はい、
なんかね、若々しいというか、いいよね、高青年ですよね、フレッシュなね、
はい、年齢は同じなんでね、2人とほとんど、はい、
いや
いいですか、自己紹介してすいません、
とりあえず私自身がまだきちんと自己紹介してないので、
あ、そうですね、
公約の
すいません、
シャッフル北尾こと北尾陽次です。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあレギュラーからとりあえず近況報告含めて、じゃあかなちゃんからどうぞ。はい、自分
で、はい、西南学院大学4年の村木かな子です。最近はですね、そうですね、いろんなイベントごとが多くてですね、そちらの方に毎日ではないですけど毎週のように出させていただいています。先週は本当に北九州の方でわっしょい100万夏祭りに参加させていただいて、そこで4分間の PR を別府の PR をさせてもらいました。まあ、本当にまだまだなところが多くてですね、たくさん練習してもしてもっていうところが多いんですが、まあ、とても楽しい一日を過ごしました。そんな、まあ、夏らしいことをしながら毎日過ごしています。長くなりました。今日もよろしくお願いいたします。
イエーイ、
お願いします。
お願いします。
イエーイ。
はい、じゃあ今日もなんかいつも毎回雰囲気が変わる
はい、
はい、どうぞ。
西南学院大学3年の竹上しおりです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近の報告といえばですね、大学の定期試験がやっと終わりまして、うん、夏休み本番と迎えたいところなんですけど、やっぱりこの試験の結果が気になっているので、全然こう心休まる時がないのでちょっと早く試験の結果が出て、うん、本格的な夏休み迎えれたらいいなと思ってますね。
そうだね、オール S、
はいね、もう S じゃないんですけどね1個出たやつ
もうすでに
もうすでに S ではないんですけど、単位は取れてるので、
うん、一安心、
オール OK です、私の中では、うん、はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということで今日はですね、ゲストというか、まあ、インターン生含めると3人いるんですけれども、はい、今日はスタジオにですね、
はい、
高青年を迎えて、
ありがとうございます。
じゃあ自己紹介お願いいたします。
はい、福岡大学3年の中村健人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もうめっちゃ緊張してます今。
いや、すいません、緊張してないでしょ。
めちゃめちゃ緊張してます、すいません本当。
さあ、それから
いや、もう自己紹介なかなかしないから、喋っていいのかどうかも分かんなくて、最初どうしようかなってめっちゃ戸惑ってましたもん。
いや、めちゃくちゃ出たがりじゃない
リラックスしてお話しされて
ます。すいません、もうちょっとスイッチを入れるとそんな感じなんですよ。もうできれば250回の方に出させていただきたかったなって本当に、はい、
せっかくならば、
せっかくなら、ね、はい、残念ながら249回なんですけども、はい、
いいんじゃないですか、
はい、よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
福岡大学工学部ということでですね、 電気工学科ということですね。
はい、電気工学科ですね。
電気工学科って、まあ、僕も電気かじってたんであれなんですけど、はい、何やってるんですか電気工学科で。
いやー、そのーやっぱ照明とか、うん、そのーモーターとかですね、メインは。
ほう、
もう回転数がどうたらとか、まあ、僕もちょっとよく分かってないんですけど、
うん、
ちょっとあんまり頭良くないんで、ちょっとテストもギリギリなんですけど、だからまあそういうのを今やってますね。実験とかも結構毎週あって、うん、でレポートとかが大変ですね。正直8枚ぐらい書かないといけないんですよ、1回で。
8枚、
はい。でそれで考察書いてダメだったらやり直しとかが、まあ、大事なことなんですけど、そこがちょっと大変ですね、やってて。
じゃあ、 あのトルクとか使うんですか。
ああ、使いますね。トルクめっちゃ使います。
トルクって何ですか。そうです、私も
わからない、
はい、わからないです。
え、トルクで 物理とかなんかで学んでなかった高校かなんかで、回転数かなんかで やったでしょ。、はい、天の声はやってやったって。覚えてない。
いや、
覚えてないだけ。物理取ってないんじゃない。多分
そうです、ね、物理取ってない
んだ、
う
ん、取ってないんだ、うん。
これ天の声が入ってくるんですね。
天の声もあの参加する番組
なんです。
呼ばれたら。
ああ、
ええ、
めっちゃ声綺麗ですね。
ありがとうございます。ちょっとときめきました。すいません。
そっから飛び降りますか、じゃあ。じゃあトルクの説明どうぞ。はい、
トルク多分確か回転数かなんか。
そう、回転数。
あ、そうですね。あぶね。あぶね。
はい、回転数のことトルクっていう。
まあ単位ですね。
あ、そうですね。
なるほど、単位なんです。はい。学びました。はい、賢くなりました。
はい。
はい。
ということで、今日は、地域ブランドということでテーマなんですけれども、先に私が言っちゃいますが、はい、ね、うん。地域ブランドって言ったら何を想像します。
地域ブランド。
ケンちゃん。
あ、僕ですか。一発目僕で大丈夫ですか、うん、地域ブランドですか。そうですね、やっぱり日本の文化的なものなんじゃないですか。そのなんていうんですか、お土産とか地域だと。
お土産、
あれ、ちょっと全然違うこと言ってます僕。
いやいやいや、
大丈夫ですか、ね、うん、はい。そうですね、地域ブランドあります。他に
何ですかね、その
パッてなんか出てこないなって。
地域ならではのものですよね、そこにしか行かなく、はい、そこに行かないと、そこにあるからこそ価値があるみたいなものですよね。
そう考えたら物とかじゃなくても景色とかでもいいんですかね、地域ブランドとかだと。
そうなるのかな。そうですね、うん、地域ブランド。私は大分出身なんですけど、そうなるとなんだろう、こう別府の温泉ってやっぱりブランド力があるのかなって。そうです
ね、聞きますねよく。
思うんだけど、
そうですよね、うん、
やっぱり別府の温泉だからみんな入りたいって思ってもらえたりとかするのかなって思うんだけど、りんちゃんは何か思い浮かべますか。
そうですね、私は飯塚市出身なんですけど、飯塚にはその筑穂牛っていう牛がいて、その筑穂牛自体がその地域ブランドなのかなっていうか、その牛がいるからこそそこの地域の名前も立ってるし、やっぱりその美味しいお肉を求めて来てくださる方もいるので、なんか物もなんですけど、その物でその地域の名前が広がるっていうので、ブランドが化されるのじゃないかなっていう気も少ししますね。
何々牛とか言いますもんね、松坂牛とか、
ね、一
牛とか、
はい、
地鶏とかもなんかありますよね、
そういうのと。どう、ね、私たちは考えるんですけれども、はい、三田さんどうですか。
地域ブランドって名乗ったら地域ブランドになっちゃうんだと思いますよ。
めっちゃ真剣に考えたのに。
いや、全てがブランドだと思うんですよ、変な話。あなた自身がブランドじゃないですか、分かりやすく。
ありがとうございます。
あれですね、確かブランドってもともとなんかそういう風にラベルを貼るっていう語源から来てるんですよね。これですよっていう風な、
はい、
うん、欧米の文化風習の中で、だから自分自身をブランドしちゃえばいいんだろうし、だからブランドというふうに認証した時点でそれがブランドになるんだけど、それを評価するのは世間一般大衆社会であって、いやブランドって言われても知らんしって言われるでしょ。だから自称のブランドなのか、それとも誰もが知っているブランドっていうか、例えばシャネルとかさ、あるじゃないですか、いろんなコーチとかなんかいろいろと。でも大阪のおばちゃんがコーチって書いてあるし、来てる時点でじゃあそれブランドなのかっていうのを、ブランドの価値っていうのも変わってきますよね。
ああ、そうですね。
だから一重にブランドといっても価値であったり価格であったり評価の尺度ってたくさんあるから、
はい、
簡単な話ではなくて、ですね、メッセージいただいております。ですね、 ラジオネームカビゴンさん、はい、
はい、ありがとうございます。
今私があのブランドの語源についてて欧米でって話だったんですけど、あの元々さらに詳しくですね、あの家畜の焼き印が語源ということでですね、そうでしたね、はい、
へ
あの焼き印、
あ、焼き印、これ
焼き印、
結局ラベルを貼るってことなんでしょ
う。そうですね、うん、うん、
なんか結構こういう真剣な話するんですね。そのさっきの待合室だと結構緩かったんで、うん、もっと緩いんか
な。この番組ね、この番組ね、はい、ゲストからいろんな評価をいただくんですよ、はい。もっと就活について切り込んでもいいんじゃないかっていう、はい、いうな堅物かと思ったら、はい、今みたいにチャラくないんですねみたいなね。チャラくないわみたいなね。
いやめっちゃなんかゆったりしてたから本番前も、あ、こんな真剣に話すんやって思って。
そうですね。うん、ということで、時刻10時10分、まもなく11分となろうとしておりますが、ここでですね、今日の1曲目、挟んで、今日はですね、あと2人ゲストがいますね、はい。今日は北海道と高知と、中継を結びましてですね、はい、お話をお聞きするんですが、その前に、
はい、1曲、
うん、これ誰が選んだんですか。
はい、私が選びました。
おー、これ僕好きですよ。
あ、本当ですか。私も大好きな曲の一つです。
どういうところが好きですか。
なんだろう、こう聞くと夏のこうプールからこう飛び込むっていうような、そのイメージがこう思い出せるような情景、何言ってるか分かんない
と思
い
まし
た
が、
プールから飛び込む
曲でしたっけ。
いや、どっちかだってこれ恋愛の
曲ですね。そうですね、こう恋愛にこう一生懸命頑張ってて、映画の主題歌にもこれ選ばれてるんですよ。
あ、そうなんですか。
それもあってちょっとそのイメージが強いのかなっていうところはあります。
はい、はい、じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい、スキマスイッチでガラナ。
コミュニティラディオ天神コミテ。
はい、お届けいたしましたスキマスイッチでガラナでございます。時刻は間もなく10時17分となります。ね、向かっている最中でございます。時というのは常に流れてます。最初ですか。ガタコトガタコトなんか言ってますけれども、はい、いやいや別にあなたはいいんですよ。あなたにじゃなくてゲストがガタコト言ってる、はい、
僕ガタコト言ってます。
大丈夫です。ですね、この番組は、周波数 77.7MHz のですね、福岡市中央区にございます、コミュニティラジオ展示コミュニティのですね、公共の電波 FM ラジオを通じてお楽しみいただけるのと同時にですね、インターネットを介しまして、サイマルラジオというシステムがございます。こちら、コミュニティのホームページ、またはインターネット検索なので、これ出てきます。iPad、iPhone などのタブレット端末であったり携帯電話の端末からですね、ラジオが聞けることができるんですね。
はい、
インターネットだからもう電波があればどこでも聞けるということで、過去に、うん、いや全世界、
全世界ですか。
過去にですね、ベトナムとマレーシアからメッセージこの番組
で、すげえ、
はい、
そうなんですか。
まあ、この番組
わかるんですかね。
いや日本人が行くん
ですよ
ね。
そうです
ね、別にベトナム語でねやってもいいんだけど、わかんないですね。
いや、わざわざベトナム人がこのラジオ聞かないですよね、多分。
わからないよ、
日本語。わかりますかね。
知ってる就活とか。ということでですね、という形でこれもう一つユーストリームでですね、このスタジオの様子が、ライブで見れます。こちらとこちらでございますが、いきますよ。はい、
見る、
はい、聞けるラジオで Now on air。 ついてきたね。
頑張りました。
もしかして予習したとか。
大丈夫。どこで予習するんですかこれ。
事前にアーカイブが見れますので。
そうなんですか。
うん、
今度自分のやつもう一回確認します、ね、ちゃんとついてきてたか。
はい、ということで、これからですね、まずお一人目のゲスト、まあすでにある意味では二人目なんですが、北海道のですね、はい、北海道大学、大学院で、環境科学院環境気学専攻修士課程2年、長いわって感じなんですけど、
長いですね、かっこいい、
野坂裕太君とですね、まあ、裕太さんと今日は言いましょう、はい、野坂さんと、お話をお聞きしますが、野坂さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
変な間がありましたけど
大丈夫ですか。
あれ、
はい、なぜ野坂さんにお話を尋ねるのかって話なんですけれども、今日はですね、地域ブランドということで、実はちょうど1週間前に、我々 インターンシップという形でですね、はい、高知県に行ってきました。
はい、
ね、でその際に一緒に野坂くんもですね、野坂さんもですね、はい、一緒に行ってきました。もう一人が山口大学の国際総合学部、これまた名前の長い学部でございますが、はい、の、ですね、もう一人女の子なんですけど、うん、今日はあのゲストで来られ、つながらないんですけれども、はい、二人でですね行ってきまして、で、まあその感想というか、うん、パートリー含めて野坂くんとですね、もうくんにします。はい、といいですか。まずその自己紹介をお願いします。
あ、はい、北海道大学大学院の、野坂優と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
何やってるんですか、大学で。
いや、それめっちゃ聞かれるんですけどね。はい、基本的には環境の勉強をしている大学院なんですけど、
うん、
まあそこからいろいろ、理系の子もいれば文系の子も留学部っていうか、大学院で、
珍しいですね。
僕はその地域活性化とか地域社会のことについて、環境の視点から勉強しているっていう感じですね。
なるほどね。で、まあ、今回、縁があって、元々野坂君とは東京で出会ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうですね。う
ん、
はい、
でもう一人の女の子っていうのは山口で、まあ、うちの会社が山口でインターンシップやってる時に、はい、去年ですね、一緒にもうずっと時々イベントに来てくれてるんですが、まあ、須藤さんって女の子がいるんですけれども、野坂くんはうちのですね、新卒採用の、まあ、説明会に来てくれてですね、
はい、
でそこで、こういうことやるんだけど来るって言ったら、お行きますとか言って
軽い、
軽くない
っ
すよ。
いやー、いや軽かったよ。いやいやいやいや、でもさ、すごいよね。確かもう2ヶ月以上経ってちゃんと約束守って、じゃあ行きますって言って、
もう
普通の、いや、そんじょそこらの学生っていうちょっとあれかもしれないけど、なんだかんだ行かない理由つけてやめますから、
ね、
結構ドタキャン、この、こういうことやと平気でドタキャンする学生いくらでもいるからね、事前連絡なしにね。いや、だからね、野坂くんはね、これ、この時点で、あ、こいつはできるなと思った。うん、で上げておいてですね、はい、
いや、何ですかそれ。
でちょっと早速なんですが、コーチの感想をね、いろいろ言ったじゃないですか、はい、はい、まあ、率直な感想というか、まあ、コーチの風土と、あと実際にあの和紙の体験とかしたじゃないですか。
あ、そうですね、うん、はい、
そのあたりちょっとかいつまんでちょっとアウトプットしてもらっていいですか。
あ、はい、わかりました。そうですね、なんか、まあ、和紙って紙ってをそもそも、まあ、あんまり作る現場というかは見に行ったことがないというか、うん、なんでその工場とかいろいろ見せてもらって、あと体験とかもして、うん、その作る過程を見れたっていうのが、まあ、まず一つすごく面白かったんですけど、
うん、
その和紙っていうことで言えば、すごくそのなんていうんですかね、こう素材を作っているっていうか、
うん、
最終形じゃなくて、その何かになる元を作ってるっていうのがすごく面白いなっていうのは個人的に思って。
ああ、なるほどね、うん、
はい。でそっから、じゃあここから何ができるんだろうっていうのは、発想がすごく広がるものだなっていうことはすごく感じました。
うん、結構でも意外と真面目なあれですね。はい、
あ、
続けて続けてください。はい、で、
はい、あ、でそうですね、で、まあ、その高知の風土みたいな話があったと思うんですけど、
はい、
その高知の現場に行って、なんていうんですかね、はい、その見つけに行くみたいな感じがすごく楽しいなというか、わざわざ現場に行くと、普通なんかこう商品があって宣伝されて買ってくださいみたいなものがすごく多いと思うんですけど、そうじゃなくて、こう自分から行って発見しに行くって、こうなんか発見体験みたいのがあるなっていう風にすごく思って、なんかそういうのを踏まえるとすごくファンになるなというか、あ、またこう気になってその商品の情報とか見ていくし、自分から見ていくし、こうなんで普通の宣伝じゃないこうつながり方というかができて、すごく面白いなっていうのはすごく思いました。
なるほどね。
はい、そんな感じですね。あ、
これすみません、こっちです。
はい、
ちょっと待ってください、ね、
ちょっとハプニングが、はい、あったみたいなんですが、
生放送ならではの、
そうですね、
ですね、これはどっちだ、よいしょ、
ちょっとハプニングが。
そっち。ちょっと待ってね。
はい。
はい。あ、わかった。野坂くん。
はい。
ユーストリーム今かけっぱなし？
いや、切りました。
あ、切った。
はい。
じゃあ大丈夫かな。うん。はい。
よかったです。
よかった。
びっくりしました。
はい、生放送でございますんで。はい。でですね、でも今のすごくヒントだと思うんですよ、実は。
ヒント。
宣伝じゃなくて見つけに行くっていう、その発見体験っていう言葉。うん、
うん、
これ何か大事だと思うな、うん、うん、なるほどね。野坂くんに尋ねますけど、はい、地域ブランドっていう今日テーマでやってるんですが、
はい、
地域ブランドと思ったら何を想像しますか？
何を想像するか、
何を考えますか？
具体的にですか？
具体的なくてなんかイメージというか、その言葉を聞いたら、
あ、言葉のイメージですか？
うん、
はい、
そうですね、なんですかね、こう、まあ、
はい、
その地域ブランドっていう言葉だけ聞いたら、
うん、
結構こう、なんですかね、
うん、
こうい
や、ちょっと難しい、
下手さ放送事故になりたいね、うん、
パッと出てこないですけど、
うん、じゃあちょっと逆になんか野坂君に質問がある人があればもし、はい、何でもいいですよ。
はい、そう、まあ、実際にインターンシップに参加されて、うん、はい、一番印象に残っていることをお話聞きたいです。
ああ、そうですね、一番印象に残っていることはやっぱりその現場の工場に見に行かせても和紙工場を見に行かせていただいて、
はい、
う
ん、
で、そうですね、その結構小さな工場というか、まあ、その、うん、スタンダードの規模が分かんないんですけど、
はい、
なんですけどそこで話を聞いたら100種類以上
100種類
の和紙
を作り分けられるみたいな話をしておられて、そこの技術力というか、
うん、実際にその作り分けているこう作業をしているところも見せていただけたんですかね。
いや、ちょっとその当日はその作業自体っていうかはやっておられなかったんですけど、その施設自体見て、
はい、
こうこうやってっていう風なのを説明してもらってっていう感じだったんですけど、
実際に足を運ばないと知ることができないような、
あ、そうですね、それはそうだと思います。はい、
うん、
ありがとうございます。
いきますか。
そうですね、こう和紙がその完成形じゃなくて作ってる途中を知れたから面白いっていう風にさっきおっしゃってたんですけど、野坂さんだったらこう実際行って体験されてみた上でどういったものが新しく和紙の製品として成り立つかなと考えられますか？
なるほど。それなんか考えてみたんですけど、
はい、
なかなか難しいのはまず難しいですよね、どう考えてもその、
う
ん、新しく商品を作るってなったら、うん、なんですけど、なんですかね、そのそれぞれ個人個人が興味を持ってる分野で、うん、新しいものを考えられるんじゃないかなっていうのはすごく感じて、
うん、
僕だったらすごく音楽に興味あるんですよ、
はい、
でなんかそういうのでなんか和紙とか使ってるものとかって多分ないと思うんで、
はい、そうですよね、
ですよ、なんかそういうのがなんかそういういろんなところと手を組んでできるじゃないかなってい う,
うーん、
妄想はできますね。
妄想ね。
ありがとうございます。
はい、はい、
ということで、なんかのらりくらりと、まあ、あっという間に時間経っちゃったんですけど、でも非常にいいサジェッションというか気づきをね、野坂くんの、アウトプットからいただきました。ちょっとやっぱりその見つけに行くというか、はい、確かに宣伝とかね、まあ、例えば、まあ、もう具体的にルルブとかね、ネットとか、ね、はい、フェイスブック見て、あ、ここ行きたいっていうのは全然いいと思うんですよ。でもなんか見つけに行って、でその現場で知り得た情報でまたさらにどっかに行くっていうようなことって、まあ、この番組のなんかセレンディピティとも言いますが、うん、それはとても大事だなというふうに野坂くんのね、今のメッセージ聞いて思いました。ということでまたぜひ野坂くん、こちらの西日本の方にもまた来ていただきたいと思いますので、
ぜひお願いします。はい、
でもね、以前は岡山大学いたもんね。
で
もともとはね、
はい、あ
の近畿関西の人ですから、この
人。そうですね、
からも
北海道です、はい、
今は北海道の方に。
そう
そうです、はい、
札幌市。
札幌市ですね。
いいな、北海道暑いですか今。
いや今日涼しいですね。
涼しいですね。
涼しいって言ってみたいよね。
今日も朝北さん汗ダクダクで。
シャワー浴びてくれる。はい、はい、ということで今日はですね、北海道大学大学院の環境科学院環境気学専攻修士課程2年野坂裕太君とですね、はい、お話を交えていろいろとやり取りさせていただきましたが、また引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
野坂君ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでですね、このような形で、中継を結んでやり取りするんですよ、中村くん。
ちょっと振られたくなかったですね今。いや、こんな感じなんですね、電話とか。
そうそう、もうあらゆる機材を駆使してます
ね。すごいですね。
Facebook だのユーストリーム、こんなのもう何でも
結構最先端ですね、思ったより。
はい、時刻10時30分です。こちら福岡県中央区、福岡市中央区のですね、コミテンのスタジオから生放送でございますが、今日の2曲目、これ誰が選んだんですか。
はい、僕です。
渋いね。
ありがとうございます。渋いですか。
いや、いい曲ですよ。
ドラえもんがの確かあれですよね、
そうです、映画
の
主題歌、
確か夏ですよね、ドラえもん、だからちょっとそれにしようかなっていうのと、あとカラオケとかでたまに歌うんで。
ああ、なるほどね。
いや、まあ下手っすよ、下手っすよ、僕は変えたんですけど。そのいや、なんかそういう目で一瞬見られたんで、
自分でボケて自分で飛んで自分で滑ってるみたいな。
じゃやめてくださいよ、解説するの。
はい、じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい、あ、これは僕がやるんですか。
お願いします。はい、
ちょっと漢字が合ってますよね。
合ってますよ。はい、
畑基博さんで合ってますよね。
合ってます。
畑基博さんでひまわりの約束。
コミュニティラディオ 10G コミテン。
はい、時刻は、まもなく10時37分を、回るところでございます。こちら福岡県福岡市中央区大名、天神西通りにございますコミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で第249回目の放送ということで、これからですね、高知と結びまして、
はい、
社長さんにお話を伺うんですが、女性でございます。
おお、女社長。
女社長
かっこいいですね。
かっこいいね。
内外天狗城市株式会社代表取締役、岡京子さんとお話をお聞きしますが、岡さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
おはようございます。
いや、さっきの野坂くんと違って元気ですね。まあ、野坂君も元気でしたけども、さらに岡さん元気ですが、改めまして岡さん、先日は大変お世話になりました。
いえいえ、こちらこそ大変ありがとうございました。
ありがとうございました。あの、ちょっと簡単で恐縮なんですが、あの、はい、自己紹介ご自身からお願いいただけますでしょうか。
はい、内外天狗調子株式会社代表取締役岡京子です。
はい、ちなみにですね、内外天狗調子と書いてあるところと天狗上司と書いてあるところ両方あったんですけど、どっちが正しいんですか。
あの、調子と先代は読ませております。
はあ、じゃあ内外天狗調子ですね。
はい、
わかりました。
はい、
ということで、土佐和紙、
土佐和紙、
土佐和紙って、あの、言葉はよく聞くんですけれども、一般的にどういった用途で使われているものが一番多いんですか、岡社長。
あの、土佐和紙に関してですか。
はい、
そうですね、特色を生かしまして、修復紙とか、そして壁紙とか、いろいろ特殊紙ですので、タペストリーに使われたり、またあの、ついた紙、製造した紙に加工されたものがまた、あの、世の中に展開されていっております。
もともとですね、
はい、
この内外天狗調子さんは、はい、海外進出というか貿易でもうすでに輸出を
行ってるんですか。
そう、もう戦後間もない頃からずっとやっててですね、すでにあのいわゆる通商産業省、今の経済産業省ですね、
はい、
通産大臣からも表彰を受けたりしてる、すごい立派な会社なんですよ。そんな感じで、あの岡さんですね、今あの若者たちがここにちょっと何人かいるんですけれども、
はい、
あの若者からのですね質問にお答えいただけますでしょうか。
あ、はい、
よろしいですか。はい、じゃあどうぞ名を名乗って、
はい、はい、西南学院大学3年の竹上勝利と申します。今日よろしくお願いします。
お願いします。
と私からなんですけど、と前いただいたプロフィールにあのタイプライター原子で、もともとその業務用を一筋で来られたと書いてあったんですけど、はい、この日常生活に根ざした和紙製品を作ろうと思ったきっかけがあれば教えてください。
はい、あのご存知のようにタイプライターは今ゼロになりました。
はい、
はい、あの以前最盛期の頃にはあのタイプライター原子は内国内外ともに多くの、はい、あの生産をされておりました。
はい、
でコンピューターにやられまして、タイプライター原子の製造がゼロに皆無になったわけですね。
はい、
でそうしていくうちにだんだん世の中の進化が激しくなりまして、あ、そうしたら内外天狗調子の会社も変わらなくてはいけない、変わるためには自分たちも変わらなくてはいけない、そしたらお客様の声をまず聞きたい、どんな紙を必要とされているかお客様の声を聞きたい、そういう思いから一つずつ商品、製品も作り、商品も作り始めました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ続けて、ミスベップがいますんで、はい、どうぞ。はい、
同じく西南学院大学4年の村木香菜子と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、現在個人の方に向けてもそういったこう和紙を広めていこうというような政策といいますか取っているというふうにお聞きをしたんですが、具体的に今これからこんなことをこうしていきたいなとか、何かこうイベントであったり考えていらっしゃることがあればこうお聞きしたいです。
はい、和紙って地味な、まあ、職業です。でも、うん、必ず世の中に役に立つようなものができると思います、和紙って、うん、そういうものをこれからやっていきたいなと思っております。
うん、
人の役に立つもの、
人の役に立つもの、
はい、役に立つものを和紙ってと考えております。
うん、他にありますか、もっと聞きたいこと。中間くん言っちゃう。
いや、僕ですか。
うん、
いや、ちょっとないっていう予定だったじゃないですか、あっちでは。
いやいやいやいやいや、
急に出てこないですよ、そんなに。
おお、じゃあ逆にですね、岡さん、
はい、
若者に聞いてみたいことってありません？
あ、そうですね、紙で欲しいものって何ですか、若い。
紙で欲しい、
紙で欲しい、トイレットペーパー以外ね。
はい、そうです、
そうです、
欲しいもの。
そうですね、やっぱり女の子とかは可愛いものが好きなんですよ。なので今はその携帯電話とかが普及して手紙を送る機会とかが少なくなってしまったんですけど、可愛いそのレターセットだったり便箋だったりとかがこう手元にあればその送ってみたいなって思う気持ちにもなるので、そういうものができれば
いい機会にもなる。おしゃれですね、和紙で。
そうですね、確かに。
書くことは抵抗はないんですか。
文字を書くことですか。
はい、
私はあんまり抵抗はないですね。
やっぱりこう何かこう大切な記念日だったりはお手紙渡したりする機会がやっぱり今でも多いと思うので、そこでやっぱり使ったりは、
やっぱり手書きでもらうと心がこもってる気がするので、私はとても手書きが好きなのでもらうと嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
他にありますか。
まあ、そうです、この時期だと私やっぱりこうお祭りって夏だとお祭りじゃないですか。うちわを、
あ、
和紙で作ったうちわっていうのを今でもこうあるのかもしれないんですけど、どうなんですかね。
あります、あります。うちわはありますね。
もうちょっとこう若いこう世代の方にもどんどん普及していくと、もっともっとこう和紙の魅力っていうものが 広がっていくのかなと思うんですけど、そこがまだまだ難しいですよね。こう考えなければいけないところなのかなって思ったり、
あの例えばうちはだとその絵とかそういうデザインなんかは何か若い世代でのご希望はございますか？
そうですね、普通になんかね、和っていう感じの方が
やっぱりこう
和紙にも合ってるし、
うん、和紙らしさっていうもの、こう和紙にしか出せない良さっていうものをこう、
はい、無理やりね都会の方に持ってこなくてもみたいな。
和紙らしさって何
ですか？浴衣に合う感じとかですかね。
そうですね、
浴衣、はい、結構いましたよ、そのなかなかこの前花火大会とかでも、
はい、結構浴衣、ね、あ、わざわざ買いに行くっていうまだこう風潮がないので、そこがこれからかなって思ったりはしますね。
うん、うん、何かヒントになりましたでしょうか？
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあでもあの先ほどね、ある意味日常というかなくてはならないっていうかね、ちょうど今あのトト姉ちゃんって連続テレビ小説ってやってるじゃん、はい、あれよくタイプライター出てくるんですよね。
はい、
であそこで使われたら多分要はまさにね、そういった紙というか、
はい、
うん、でそれが時代の変遷とともに需要が変わっていくっていう、まあ、常に時代とともに変化していかなきゃいけないということをまさにこの会社は体現されてるんだなということはですね、非常に感じるんですけども、そこもまた今岡さんがですね一生懸命若者の声聞いてですね、
はい、
せっかくなんでなんか番組でコラボ商品を作りたいですね。
そうですね、
ちょっとですねこちらからもアイデアがあったらまた随時送りますんで、
はい、
あの、
はい、
番組コラボ商品としてちょっと企画立案をちょっと考えていきましょう。
はい、よろしくお願いします。そしてあの活版カレンダーも2017年発売する予定してますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
活
版カレンダーというですね、これテレビで取り上げられた非常に素敵な、はい、活版印刷でやる和紙に印字する、はい、非常におしゃれなですね、カレンダーがありますんで、はい、
欲しいですね、ま、お部屋に、
お部屋に欲しいという声が来てますよ。
欲しいです。
あ、ありがとうございます。
はい、ということで今日はですね社会人ゲストということで、高知から内外天狗町株式会社の代表取締役岡京子さんとお話、交えさせていただきました。じゃ あ, あのまた引き続き岡さん、あの高知行きますんでよろしくお願いいたします。はい、
こちらこそお待ちしております。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでですね、内外天狗調子、
はい、
内外っていうのは国の内外っていう言葉が込められてるんですって。だから内外、
内外、ね、
ドイツとか、
はい、
で、あのね、もともと土佐和紙自体全体で言うとですね、はい、あの万国博覧会、万博、はい、ヨーロッパとかアメリカとかでですね出て非常に絶賛されて、はい、で僕実際の和紙の資料館に行ったらグランプリって要は最優秀賞を、その技術の中で日本の和紙、土佐和紙が取って、はい、あの受賞をしてるんですよ実は、で、そういった形でですね、
はい、
あの非常に世界的にももう100年以上前から、認められているということでですね、はい、ということで、
はい、
曲を挟んでもうエンディングでございますんで、
はい、早い、
これ3曲目誰が選びましたか？
はい、私です。
はい、なんでこの曲に？
あの私ジブリがとても好きで、
うん、
この間昨日と先週がジブリ祭りがあの金曜ロードショーであってたんですけど、あです、ね、はい、まあそれで私はこのタイトル忘れました、飛びました今タイトルが、ジブリの何でしたっけ、
風立ちぬ、
そうです、うん、風立ちぬがとても好きなので、うん、まあ、ジブリ思い出しながらこれ聴けたらいいなと思って選びました、
はい、じゃあ曲紹介お願いします。
松任谷由実で飛行機雲。
コミュニティラディオ 10G コミテン。
はい、飛行機群を松任谷由実お届けいたしました、時刻10時52分、2分だって 2分
かわいいです、
かわいい回ります、エンディングです、249回目いかがだったでしょうか。中村君、感想どうぞ、
はい、いや、やっぱり皆さんがすぐバッて喋るのがすげえなって思ってましたね、ずっと質問とか
あん
と
かバッて、あなたもすごいか
いやいやいやいや、全然ですよ、全然ですよ、いやもうさすがやなって思いながら、もう また次回も出たいぐらいですよ本当、250回の方にお邪魔しますもう。
あの北九州まで来
て、
それで来たら男だよね。
いやーやべえ。
いやそんな感じで野坂くんは本当に来ましたから、
ね、約束しちゃったどうしよう。
やっぱねできる人ってのは約束を守ります
よ。やめてくださいよ。さっきまで中性的とかいう話してたじゃないですか。
いやいや男だ、それは関係ないよ。君男である以上
ね。まあそうですね。
はい、ということで、素敵な笑顔のりんちゃんどうぞ。
はい、はい、いやそうですね、こんな感じで振られてちょっとどうしようかなって思ったけど、いやでもその和紙で新しいものを作るっていう発想も今までなかったし、うん、その海外に輸出していたっていうのが私はとても驚いて、うん、和紙イコール日本っていうイメージだったんで、そのやっぱり海外からも称賛されている和紙はこれから日本でもっともっと守っていかなきゃいけないし、うん、やっぱり私たちみたいな若い力を借りて、ね、いいものを作っていけたらいいなっていうお手伝いもしたいなって思いました。
すごい感想しっかりしてますよね。
本当に
すいません僕みたいなコメントで、いや申し訳ないです。
大丈夫です、ありがとうございます。
じゃあミスベップお願いします。
はい、はい、リンちゃんのコメントで締めたいところなんですが。
よかった
よね。はい、今日は本当にあの盛りだくさんの内容で、あのゲストの方にも来ていただいて、中継もお二人の方に聞かせていただいて、まあ、本当に楽しい1時間で、まあ、和紙についても私たちの声をあの実際に聞いて今日発信することができたので、すごくこう新鮮な回だったかなと思います。楽しい1時間でした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
次週は北九州からお届けいたします。250回記念スペシャルでお届けいたしますので、皆さんお楽しみにということで、
はい、
はい、いきましょう、どうぞ。はい、
この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
ということで、249回も無事終了ということで、今日も皆さんありがとうございました。さようなら、
さようなら。